私ルーがお送りしているラブ FM トップオブザモーニング。ここからのお時間は、およそ1年ぶりのご出演。福岡のお隣佐賀県から山口義則佐賀県知事にお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
知事、お久しぶりでございます。
もう1年ぐらい経ちましたかね。
ねえ、出演1年ぶりということなんですが、はい、佐賀県といえばこのトップオブザモーニングで、はい、佐賀県の魅力や最新情報をご紹介していますが、今日は山口知事より佐賀のホットな話題をお話しいただけるとお伺いしています。
はい、今日はですね、新時代のエンターテインメントアリーナ、佐賀アリーナというのが、5月の13日にグランドオープンしたんです。
はい、
この佐賀アリーナっていうのがいかに素晴らしいものかということを話をさせていただきたいなと思います。
ぜひ聞きたい。と言いますのも、実は私、未だ中に入ったことがないんです。
それは残念なことですね。
いや、本当にね、佐賀の小部屋のコーナーでいろんなお話を聞くのに入ったことがなくて、でも先日佐賀に遊びに行った時に、佐賀アリーナの外は歩いたんですよ。
はい、
夜めちゃめちゃ雰囲気いいですね。
そう、ライトアップしてね、いろんなジョギングしてる人がいたり、お酒飲んでたりし、いろんな日常と非日常がこう混在したような不思議な空間が浮かび上がってますよね。
みんなこうゆっくりされてたりもしてましたけれども、いや、まさにね、新時代の佐賀アリーナ、早く中に入りたいなと思いますが。
どうした、中入ってないんですか。
だから入ってないんですって知事、これ3回目なんですって。もう早くね、中 見たいなって思うんですけれども、では改めて知事の方から佐賀アリーナについてご紹介いただけますでしょうか。
はい、この佐賀アリーナっていうのは佐賀サンライズパークの一部であって、
はい、
例えばその佐賀アリーナの隣に佐賀アクアってあるんですけれども、この前までやっていたの世界水泳、オーストラリアチームですねが合宿を張ってましたっていうぐらい、こういろんなスポーツがここで楽しめてというところで、この佐賀アリーナについてはですね、なんかアリーナっていうと体育館みたいなイメージがあるんだけれども、
あります
全く違うんです。というのも、そんなにいっぱいこうスポーツの試合やるというよりも、一つの狭い空間を非常に角度のある客席、もう見る人を中心に組み立てられたアリーナなので、こういう形のアリーナっていうのは沖縄アリーナと佐賀アリーナしかないんじゃないかなと我々は自負しています。
なんかあれすごいこう LED とかもものすごいこう最先端のものが入ってるでしょ。
そうそう、まさにね、こうライブハウスのような、センタービジョンがあって、周辺にぐるぐるリボンビジョンって言うんだけど、というのと壁のビジョン、これ全部揃っているのは日本で佐賀アリーナだけなんです。なので、なんだろう、こうすごい圧倒的な音響と映像美の中に自分が飛び込めて、入った人間は非常に感動して帰っていただけるというか、8400人入るんだけど、その大きさを感じないライブハウス会場に来て、これまで例えばビーズやニジユとかね、やりましたけど、もうみんな大満足で帰っていただきました。
で、なんていうの、こうお席によっては結構こう面白いタイプの席があったりとか、
ね、席はねバラバラで、カップルシートがあったり、桟敷があったり、あと もちろん車椅子も入れるようになったり、もう特徴がバラバラで、しかもですね、これ飲食ができるっていうのが大きなポイントで、8400全部にこうドリンクホルダーがついてる。
それめちゃめちゃありがたいですね。
はい、しかも、1階から4階まであるんだけども、3階は全てプレミアムシートルームになっていて、もう飲食できるんですよ。炒めし食べながらスポーツ見たり、コンサートが見れるっていう、
めちゃめちゃ贅沢。
はい、
ね、リラックスしてこうくつろぎながら、最先端のこう技術と、そしてアーティストのライブ見れるってことでしょ、とか試合とかを、行きたい。
行きたいですか。しかも氷も張れますからね。
何でもできますね。
そう、実はね、アリーナっていうからみんな床、木張りだと思ってる方もいるんだけど、コンクリートになってるんです。なので、バスケもできるし、氷も張れるし、会議もできるしっていう、いろんなことに対応できるようになっていて、それとですね、僕はずっと思ってたんですよ。トイレの数が少なくて、結構女性の皆さん方が並んでるのがすごく気になっていたので、最大164女性のトイレがあって、もうそのなんていうの、女性が多い時はもう男子トイレもカチャカチャカチャって女性トイレに変わるような感じ。
それめちゃめちゃありがたいですよね。
だってみんなね、うん、飲んで食べて楽しんでいただくためには、うん、やっぱりこの、うん、その辺もですね、セットでエンターテインメントアリーナなので盛り上げていきたいと思ったわけです、
うん、はい、すごいこうおもてなしを感じるアリーナとなっていますが、はい、まあ、でもすでに、5月13日にオープンということなんですけれども、もう今までに本当大きなイベントがたくさん開催されてるんですよね。
はい、ちょうどですね、あの特にあのバスケットボールは、はい、B リーグの中であの佐賀バルーナーズは B2 っていう、うん、あの2部にいたんですけれども、はい、まあ、その中でちょうどタイミングよくプレーオフ進出して、しかも5月13日のシリーズで、B1 昇格を決めるという、
おめでとうございます、
西宮ストークスに勝ってですね、
すごい、
この九州なかったんですね、 B1 があの琉球、はい、沖縄以外はですね、はい、なのでもう久しぶりに B1 のチームが帰ってきたということで、うん、もう大盛り上がりでオープニングを迎えることができたのでということと、はい、まあ、あとは、まあ、プリンスアイスワールドっていうですね、はい、荒川静香さんとかですね、宇野昌磨さんとか、うん、安藤さんとかですね、いろんな人たちがやってきて、はい、こうアイススケートを楽しんだっていうのも非常に盛り上がりましたし、
はい、
まあ、ビーズと20はですね、
はい、
この全国ツアーの最初の場所に佐賀アリーナを選んでくれたんです。なのであのツアーファンがもう全国から集まってきて、うん、
はい、
なのであの時は8割以上が佐賀県民以外の皆さん方が佐賀駅から歩いてですね、盛り上がって、
でもその県外の皆さんもものすごいこう感動されたんじゃないんですか。
こういうライブハウス的なアリーナがないのでですね、
うんうんうん、
うわー、もう圧倒的なこうな近さ、
はい、
こうスリーパチ状になってるの で、
はい、
で最大こう35度の角度でこう4階席からあるので、
へー、
なんかすごい間近にこうアーティストが迫ってる感じ、
うんうんうんうん、
そこに最高の音響と映像美が繰り広げられるので、ルーさん行きましょうよ。
いや行きましょういや、ぜひ、私だから訪れたいんですよ。
ねえ、これでも今収録するときまだ、はい、ユーミンがやってないんですけど、
はい、
これがオンエアされるときにはユーミンも盛り上がってたらいいなと思ってます。
いやだって今回あの50周年のツアーでユーミンさん佐賀に来られるということですので、
はい
は
い、
これはもうみんなチケットゲットしてるでしょ今もう。
これ取れない取れない、まあ、でもそのぐらいみんなね、うん、あのビーズにしても20にしてもユーミンにしても、はいはいはい、やはり人気のあるアーティストなんだなって思いましたね、うん、
いやでも佐賀バルーナーズがこの完成した佐賀アリーナで B1 への昇格を決めたっていうのは本当にドラマティックな幕開けだったのかなって。
いや誰が筋書きを書いたのかというぐらいですねしかもですよ、
うん、
このね20代30代40代の女性、
はい、
1回バルーナーズの試合をアリーナで見るともうほとんどの人はリピーターになってる。もうこの2時間があっという間に過ぎ去る、
うんうんうん、
しかもバリバリかっこいいバルーナーズのメンバーが、
はい、
まあ、今回6連勝して全部勝ったんでそれもあったのかもしれませんけれども、うん、だからぜひ九州中のね、
はい、
あの女性たちに佐賀アリーナでバルーナーズ新しいシーズンが10月から始まるので、
はい、
一回見れば間違いなく新しい人生が開けます。
いやもうかっこいいですもんね。で、はい、ほら今また映画のスラムダンクなんかも話題になってるんで、
はい、
またこれまたその世代のね、はい、メンズの皆さん男性の皆さんも今度ご家族でこう応援できるんじゃないんですか。
いいですよね。だからそう、うん、もうまさにスラムダンクの世界がもう目の前で見られる、うんうんうん、2メートルの大男たちがね、熱戦を繰り広げるわけですから、
うん、いやだから黄色い声援とこう、ね、熱い声援と可愛らしい声援も、
はい、
ね、一緒になってこの、はい、バルーナーズを応援していくのかなと思うんですが、
はい、
今後の試合情報などもしよかったら知事教えていただいてもいいでしょうか。
はい、はい、まさにプロバスケットボールの佐賀バルーナーズは、
うん、
10月5日にですね、
はい、
B リーグ1部のオープニングカード、去年ですね B1 で優勝した琉球ゴールデンキングスといきなり B2 から昇格したうちらがですね、
はい、
しかもですよこれ10月5日にやるわけですけども、他の B1 の試合は10月7日なんですよ。
前倒し、ね、1
試合だけ前倒し開催で佐賀アリーナで、プロバスケットボール盛り上がろうという試合があって、ですのでぜひ10月5日からのシリーズ含めてですね、うん、ぜひ来てもらいたいと思うのと、
はい、
あとはバレーボール、
あ久光、
はい、
スプリングス、
はい、佐賀アリーナができたことで、
はい、
神戸からの拠点をね佐賀県の方に移してくれたんですね、
うんうんうんうん、
でここを本拠地として、 彼女たちは今生活もしているので、はい、まあ、これに関しても8月12日に日本代表がやってきて佐賀アリーナでスペシャルマッチが行われたり、でいよいよバレーは10月21日から新しいシーズン、これも開幕戦を、うん、埼玉アゲオメディックスとやるということで、
はい、
まあ、非常にスポーツ関係も盛り上がっていきます。
いや、もうまさにプロスポーツの聖地佐賀と呼んでもね、
そうですね、
うん、過言ではない。
元々ですね、佐賀って今度久光さんも来たし、
はい、
バレーボールもバスケットボールもそしてサガントス、サッカーも一部にいるんですね、
はい、
この3つが全て一部で揃ってるのは、うん、東京都と愛知県と大阪府と広島県と茨城県と5つしかなかったので、いよいよ九州から初めて6つ目が佐賀から誕生したと。佐賀県がプロスポーツの、聖地として、はい、行ってもいいんじゃないでしょうか。
いや、今後さらにね、盛り上がっていくんじゃないかと思いますが、
はい、
まあ、佐賀アリーナだけではなく、隣接する競技場の佐賀スタジアム、
はい、
そして競技用水泳場の佐賀アクアなどから構成されるこの佐賀サンライズパーク、実は来年大きなイベントが控えています。
はい、まあ、国体って、言われてました、
はい、
国民体育大会が佐賀の大会から国民スポーツ大会という新しい大会に生まれ変わりまして、はい、それが佐賀から佐賀サンライズパーク開会式を、皮切りに行われるということで、何なんでしょうね、体育でこう体を鍛えるというだけじゃなくて、
はい、
見て楽しんだり支えて楽しんだり、
うん、
このスポーツの持ってるこの感動を、
はい、
みんなに一人一人に味わっていただけるような大会にしたいと思っているので、うん、
はい、
もう楽しみにしてもらいたいなって思いますね。
佐賀サンラインズパークをはじめとして、まあ、県内各所で行われるんですよね。
はい、はい、全ての市町で行います。
へ
え、何変わるかな。入場更新はなくなりますね、きっと。
それ今オープニングの話を知事されてるんですか。
開会式で
もう気持ちはもういろいろね、もう練られてるんですね。
初めてそう、閉会式はアリーナでやろうかなとかね、もう今までとは違うような大会にしないと、なんか世界基準でね、スポーツでもっとみんながね、うん、
はい、
いろんな楽しみ方ができるんですよ。その戦いだけではなくて、
はいはい、
だって海外とか行くと、
うん、
もう2時間ぐらい前から飲み食いして楽しんでるわけ、
はい、
で試合はそろそろ試合だって言って盛り上がって、それを話題にまた飲むみたいな、
はい、
こう生活の一部になってるような、うん、そういう空間にやっぱ日本もね、なっていったらいいなって思うので、そういうこう問題意識を、
はい、
問題提起をできるような大会にしたいなと思ってます。
ちょっとどんな感じになるのかね、今から本当に楽しみですけれども、でそれに合わせたイメージソングもオンエアちょこちょこさせていただいておりますが、
そう、これもだから、はい、もうね、あんまね、ご当地ソングはやめました、
はい、
なので、バトンズっていうんですけれども、うん、ワシオレーナさんボーカルのね、はい、これ唐津出身なので、
はい、
フォローミーとかで有名ですけれども、うん、彼女に歌を歌ってもらって、で作詞作曲は同じく佐賀のイラストレーターのみつるさんと、はい、千綿秀則さんにも作ってもらって、
はい、
佐賀っていう言葉は出てこないんだけど、いろんな人生を考えた時にこうときめくような歌ができました。もう私も何度も何度もね、
うんうんうん、
いろんな手直しもさせていただいて、
はい、
完成にたどり着きました。とても大切な人のことを思いながら聞くと、もう自然と涙がこぼれるような、うん、素晴らしい人生の応援ソングになってますので、うんうん、今日かけてくれますか。
はい、後ほどオンエアさせていただきたいと思います。はい、
ありがとうございます。
はい、それではおさらいです。今日山口知事にご紹介いただいた佐賀アリーナについては、佐賀アリーナの公式ホームページをご覧ください。これから行われるイベント情報なども掲載されています。佐賀バルーナーズ久光スプリングスの試合情報は各チームのホームページをご覧ください。また来年開催される佐賀2024については、佐賀2024の特設サイトをご確認ください。では知事、最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、もう本当に皆さんの人生で、ああ佐賀アリーナ行ってサンライズパーク行ってよかったなと思えるような、そんなアリーナを作りました。地域と世界をつなぐ架け橋となる新時代のエンターテインメントアリーナです。皆さんの人生にどんなこう熱狂だったり感動が待っているのかと思うと、私もワクワクしています。そして非日常と日常が交錯するいろんな人が歩いています。そういった意味で新たな出会いもあると思います。ぜひ佐賀アリーナにリスナーの皆さんもお越しいただいて、ここでしか味わえない熱狂と感動を味わっていただきたいと思います。
本日はゲストに山口義則佐賀県知事をお迎えして、新時代のエンターテインメントアリーナ、佐賀アリーナについてご紹介いただきました。山口知事、ありがとうございました。
ありがとうございました。